子の眠くなる話。こんにちは、川手ゆき子ことゆきです。第39回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。ご無沙汰しました。皆さんお久しぶりです。約1ヶ月間何もなく申し訳ございませんでした。まあいろいろと弁解するといろいろとあるんですけれども、まあ大人げないので何も言いません。今年もあとしばらく1ヶ月ぐらいで終わりかと思われますが、頑張ります。ラジオ途切れないように頑張ります。これからもよろしくお願いします。ということで今回のテーマはですね、宮本ゆり子作秋風をお送りしたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage Alpha。
秋風、宮本ゆり子。秋風がひやひやと身に染みる。手の先の変に冷たいのを気にしながら、書斎に座り込んで、何にも手につかないような、それでいて何かしなければ気の済まないような気持ちでいる。7月からこっち、体の具合が良くない続きなので、余計寒がりに感触持ちになった。茶っぽく青い樫の梢から見える高く澄んだ青空を眺めると、変なほど雲がない。夏中見飽きるほど見せつけられたかの白雲は、まあどこへ行ったやらと思う。いかにも気持ちがいい空の色だ。気持ちがいい空の色だ。はっきりした日差しに苔の上に木の影が踊って、私の手でもちらっと見える花柱でも我ながらじーっと見つめるほど薄赤い綺麗な色に輝いている。こんないい空を勝手に仰ぎながら広い原っぱを歩いている人があろうと思うと、こうしている自分が情けなくなってくる。そうした人たちが羨ましいような、妬ましいような気がする。それかといって厚着をして不格好に着ぶくれた胴の上に青い小さな顔が乗っているこの変な様子で人の集まるところへ出かける気もしない。なりふりに構わないというものの、やっぱり女に違いないとつくづく思われる。こないだから仕掛けていたものがつまずいてしまったので、そのことを思うと眉が一人でによって気がイライラしてくる。出かける気にもならず、したいことは手につかず、気は揉める。どうしようかな。 馬鹿らしい独り言を言って机の上に散らばった紙や古ペンを眺めて、誰か人が来て今のこの私の気持ちを始末してくれたらよかろうと思う。まだお昼前なのに来る人のあろうはずもなしと思うと、昨日大森の家へ行ってしまった恵子がいてくれたらという気持ちがいっぱいになる。いつ呼んでも来てくれる心安い、開けっぱなしでいられる友達のありがたみを離れるとしみじみと感じる。かの人が来れば仕事のある時は一人放っておいて仕事をし、暇な時は四日かりっこをしながらたわいもないことを言って一日ぐらい座り込んでいる。飽きればまた来ます、気が向いたらと言って一人でさっさと帰っていく。私は私より二寸ぐらい背の高いかの人が私の貸した本を腕いっぱいに抱えて、弾けそうな胃腸返しを見せて振り向きもしないで、町風にうちわながら早足に歩いていく白姿なんか思いながら、ふいと番地を聞いておかなかった自分のうかつさを、もう取り返しのつかないことでもしたように大量に思った。裏通りのかの人のおじの家へ行けばすぐわかることだけれども、人をやるほどのことでもなしと思って、おととい出したエスコへの手紙の返事を待つ気持ちになる。飛び石のようにポツリポツリと散っている今日の気持ちは、自分でも変に思うくらい落ち着けない。女中に、私のところへ手紙が来てないかい？と聞く。書生にも同じことを聞く。十二時過ぎに待ちかねていたものが来た。はがきの走り書きで今日の午後に来ると言ってよこしたんで、急に書斎でも飾ってみる気になる。机の引き出しから私だけの艶布巾を出して、本棚や机を拭いて、食堂から花を持ってきたり、ネズミに食われる恐ろしさにしまっておく人形や飛んだり跳ねたりを並べたりする。妙にそわそわして胸がドキドキする。母に笑われる。でも仕方がない。花を折りに庭へ出て、書斎の前の低い小さな石から足を踏み外して転ぶ。くだらないことをしたものだと思うけれども、せいたりあんまり喜んだりすると、きっとこんなことをしてかすのが私の癖だ。足が痛い痛いと言いながら、私が家中走っているのをみんなが笑って、誰も取り合わない。すっかり飾ってしまうと3時近い。顔が熱くなって唇がブルブルしている。エスコの顔を見るまでは落ち着けないのだから、今ベルが鳴るか今ベルが鳴るかと聞き耳を立てている。じじー、ベルが鳴る。私は玄関に飛び出す。見るとエスコばかりじゃなく、ティーコもエーコも来た。さあ早くお上がんなさい、と言うと、ティーコが時間が遅いからと言って、私と二子と三子と言ったなり、一人で先へ帰ってしまった。なんだか馬鹿されたようで止めもしなかった。エスコは私が頼んどいたものをわざわざ持ってきてくれた。 30分ばかり話して、ちょっと私の書斎を覗いて人に届けてもらいたいものを預けると、二人ともすぐ帰ってしまった。だんだんせわしくなってきたんだから無理もないけれども、なんてせいて帰ったことだろうと、書斎にポツンと座って飾った美しい人形を見ながら思う。あれじゃあ何のためにここを飾ったんだかわけがわからない。腹立たしい気持ちになるけれども、まあちょっとでも見せてやったからと思えば、幾分か諦めもつく。かの人たちが来る前よりも、私はくしゃくしゃしてきた。飾ったものなんかさっさとしまい込んでしまう。気晴らしにマンドリンを弾く。左の第二子にできた水ぶくれが傷んで音を出しにくい。すぐやめてしまう。西洋葵に水をやってコスモスの先切ったのを少し切る。花弁の陰に青虫がたかっていた。気味が悪いから鶏に投げてやると、黄色いコーチンが一口で食べてしまう。またすることがなくなると、気がイライラしてくる。隣の子供が三人、大立ち回りをして声を揃えて泣き出す。私も一緒にああやって泣きたい。声を出そうかと思って口を開く。開きは開いてもなんぼなんでもと思うと、出かけた声も喉深く引っ込んでしまう。風がさーっと吹くとブルブルっと身震いの出るほど寒い。熱が出ると悪いと思って家へ入る。それでもまだ寒い。感触が起こる。秋風が身に染みる。ああ、夜になるのかなぁ、と思うと、急にあたりに気を配る。午後6時。
だよ。川手由紀子の眠くなる話。
魔法の力でエスカリアーナ。魔女見習いのオッサーとマリアンヌが巻き起こすドタバタサクセスストーリーラジオ。
あなたの脳内に直接語りかけるラジオ、略して魔法ラジ2。
各週日曜ポッドキャストで配信中。あなたの耳に魔法をかけちゃうぞ。
Try to the next stageアルファ。
ちょこっとトーク。はい、お久しぶり、ちょこっとトークです。今回はですね、この放送ができなかった間にありましたいろんなことをお話ししたいと思うんですが、とりあえず二つ舞台の本番を置いてきました。9月、10月と、9月は劇団の本公演、久しぶりの1年ぶりぐらいの本公演と、10月は、毎回お世話になっておりますライジングティップ等さんの、公演にお邪魔してきました。まあ9月このあの 本番の舞台なんですけれども、まあいろいろと大変な舞台でした。まあ劇団として久しぶりの本公演ということもありまして、あとは池袋演劇祭っていう初めてのそういったお祭りに参加する作品だったこともあって、熱の入れ具合が半端なく違いましたね。いつも本気でやってるんですけども、今回は今までいなかったことに挑戦したことも多々ありましたし、まあ稽古の中身も今までよりもかなり演出にも力が入っていて、まあいろいろありました。なんか楽しかったです。いろいろと勉強させていただいて、私自身も成長できたんじゃないかなって思う、まあ一つのターニングポイントというか、まあきっかけになる公演になったんじゃないかなと思います。まあ、辛いことも多かったんですけどね。もう、お芝居やめようかなって思うぐらい結構追い込まれましたけど、今となっては、まあ無事、公演も得られて、まあいろんな人とまたつながりが持てて、すごく身のある公演だったんじゃないかなと思ってます。まあ、次回の本公演はいつかというとまだ未定な状態なんですけれども、まあ、さらに劇団としても成長できたんじゃないかなと思いますので、次回の本公演もお楽しみにっていう感じですかね。まあ、10月の公演はですね、9月、10月とちょうどまあ1ヶ月後だったんですね。間が1ヶ月ぐらいしかなかったんです。で、9月の公演が戦争を扱った、まあ、未来の戦争なんですけれども、かなり重たいテーマだったのに対して10月の公演は、ちょっとダークコメディっていうコメディ、まあくすって笑えるようなところが多々あるかなり色の違う公演でした。このティップトーさんは去年からずっとお世話になってるんですけれども、まあ女性の方が主催で、やはり脚本がうちの劇団は男性が書いてるんですけど、まあ女性と男性で書くこの内容とか言葉とか全然違うんだなって思います。まあ女性が書く本は基本的に言葉がかなり綺麗で、あとは話し言葉、まあ女性言葉で書かれてることが多いので、私的にはやっぱりやりやすいですね。普段喋ってる言葉でこう芝居をするような感覚なので、で舞台美術もやはり色彩感覚が豊かな方なので華やかです。10月の公演は真っ白の壁と床で、そこに額があって、まあ美術館が舞台だったんですけれども、まあその額の中に役者が入って絵として芝居をしてるんですが、まあみんな綺麗なきらびやかなドレスとかを着ていて、かなり色彩的に華やかな舞台なんですね。私はそんなドレスは着なかったんですけれども、まあ言葉の遊びもいろいろあったりとか、まあこんなところでお客さんが笑うんだなっていうような、ちょっとお客さんの反応を見ながらこう芝居の中身をちょっと変えたりとかもありまして、まあ、とても楽しかったです。少人数の12人ぐらい14人ぐらいかなのお芝居だったんですけれども、まあ下北沢の楽園っていうところでやりまして、面白いのが楽園っていうのは真ん中に柱があって二面客席なんですね。で、まあ舞台も基本的に四六時中というかずっと見られてるような、どこに立っても見えるっていうちょっと変わった舞台なんですけれども、その舞台をどうやって見せようかっていうことで相手役のことを結構相談したりとか、あと動きでその芝居の中身をこう見せたいなっていうことで、最初と最後で動きを正反対にしてみたりとか、ちょっとこう遊んでやってみて、かなりこうテンションが上がりましたね。初めてのコメディっていう名前のつくような芝居やったので、まあまたこれを機会にこう新しいジャンルもやっていきたいなとは思うんですけれども、そんな私はまた12月にお芝居予定してます。今度は秋葉原なんですけれども、その12月のお芝居もまた少し色が違いまして、まあコメディというか笑える場所も多々あるんですが、まあ最後は結構しっかりとしたテーマをみんなそれぞれ役者に演じる役それぞれが持っていて、どうしてどうしてみたいなこうちょっと疑問を投げかけて、で自分たちでその道を見つけていくみたいなお芝居なんですが、またまた新しい舞台も普通の舞台ではなくて、まあ、客席を使った演出が流行りまして、かなりなんか不思議な空間になるかと思うんですが、 まあ、こちらの12月の舞台もよければ、まあ、宣伝しますので見に来ていただければと思います。さて、そんな感じなんですが、私来年はお芝居の予定がまだ決まっておりません。ということで、来年はですね、新しいことに挑戦します。今やりたいことが決まりまして、それを目標に、その来年1年間で達成させようと思ってます。まだ詳しい内容とかは言えないんですけれども、ちょこちょことお知らせとかもできたらいいなとは思ってますので、まあ、ツイッターやブログやら、なんやらなんやら見ていただければと思います。ということで、久しぶりのちょこっとトークでした。
おはよう、ゆっきーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
大原誠と
岡部すずめの
それでも地球で生きている通称デモ級。
おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。秋ということで、秋をテーマにしたものを読みたくて、今回の宮本百合子さんの書かれた秋風というものをお送りしました。次回もまたテーマを一人で設けて、まあ、沿った題材をお送りしたいなと思っています。ということで告知です。ちょこっとトークでもお知らせしましたけれども、12月の舞台の詳細です。国吉組がお送りいたします舞台に上がる奴ら、12月5日から7日まで秋葉原のアクト&ビーというところでやります。前より当日2300円、学生ですと学生証持参で2000円になりますので、ぜひ学生の方も来ていただければと思います。詳細はタイムテーブルなども出てますので、それは私のブログなどを見ていただければと思います。あとはこの番組はお便りも募集しています。感想、ご意見、扱ってほしい題材など何でも良いので送ってくださると大変嬉しいです。宛先は zzz@alpha-radio.com です。私の個人的なブログは明日の風のためにで検索してくださると出てきます。ツイッターも川手ゆき子で出ます。一人しかいませんでした。ぜひぜひ検索してみてください。それでは次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手ゆき子の眠くなる話。